Information。
第3月曜日、賢い消費者になりましょうと題して、広報サンダー9月号に掲載の話題を消費生活センターの相談員さんに分かりやすく解説していただく時間です。また後半にはタイムリーな情報も伺ってまいります。まずは消費生活センター相談員の大塚智子さんに、水回り修理業者とのトラブルにご注意を、こちらについてお話をいただきます。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ね、水回りってパッと起きた時に慌ててしまいますからね、はい、今回はどんな事例でしょうか。私の方からご紹介していきます。昨日、居間の床下で水が濡れていることに気づき、郵便受けに入っていた水回り修理業者のマグネット広告を見て、応急処置をしてほしいと電話をしました。作業員が訪問し、水漏れを止めて、床下水道管がかなり傷んでいる、交換が必要、今日の修理代は8000円だが、交換工事を契約するならサービスすると勧誘され、47万円の工事契約書にサインをしました。その後、別の業者に契約書を見せると高額だと言われました。断りたいですが、工事費を6日後に約束したので、断っても工事に来るのではないでしょうか、という、割とどこにでも起きそうな事例ですね、はい、これはさ、どのように対応されたんでしょうか。ご紹介ください。
はい、まずこのテーマを取り上げた理由なんですけれども、
はい
はい、水回り修理業者のマグネット広告を見て、水漏れの応急処置を求めただけなのに、高額な工事を勧誘されたとの相談が消費者センターに複数入っております、
はい、あ、そうなんですね。よくあるわけですね、
はいはい、業者が訪問後に新たな契約を持ちかけてきても、内容の妥当性を判断するのは難しいものです。
そうですね、
その場では判断せず不安があれば一旦断っていただきたいと思って、このテーマを取り上げました、
はい、つまり対応の仕方がちゃんと分かっていれば、もしそのように言われても一旦まずはちょっと落ち着いてというところですね、はい、分かりました。じゃあどのように進めていかれたのか詳しく教えてください、はい、
相談者はマグネット広告を見て電話をしています、はい、そして電話は応急処置の作業を求めているだけなんです。
そうですね、床下からの水でしたね、
はい、業者は訪問した後、頼まれた作業を終わった後に、はい、水道管の交換工事を勧誘しています。
はいはい、
そしてそれも47万円という大きな金額になります、はい、
そうですね、
このような行為は相談者には とっても不意打ち性の高いもので、驚きてしまわれると思います。
そうですね、
はいはい、これは訪問販売に当たると考えていいのではないかと消費者センターは判断しています。
なるほど、はい、不意打ちというところですね、
はい
はいはい、
そして事業者がやってきているというので訪問販売というのも該当するかなと思います。
なるほどね、はい、この場合はそこからどのように進めていかれました、はい、
訪問販売で契約した場合、この契約を一旦やめたいなっていう時にはクーリングオフ制度があります、はい、はがきを使ってクーリングオフの通知を作成し、特定記録郵便で発信するように予言しました、
はいはい、特定記録郵便というのはどういうものなんですか。
はい、これははがきを郵便ポストにポンと入れるものではなくて、
はい、
郵便局の窓口まで持っていきます。
あ、はい
はい、そうすると郵便局員さんが、今日何時何分に出しましたっていう証明書をくれます、
あ、まずは証明書を出しましたという、はい、大事なんですね、これがね、
はいはい、そしてその証明書を受け取って出す書類、発信方法で、追加料金として160円必要になります、
はい、いわゆるはがきプラス160円、
はい
はい、
ですけれども郵便局のそういう証明があるということで、今後のトラブル何か起きたときにはそれをもって対処していけると思うので、それがおすすめです、
はい、いわゆるクーリングオフというのは期間が決まってましたもんね、
はい
はい、だからその日付っていうのがとっても大事になるということですね、
はい、いつ出したかっていうのが、証明できるのでは特定記録郵便がいいです、はい、そして事業者さんが受け取ったっていう証拠まで欲しいという場合でしたら、これは簡易書き留めをおすすめしています。
なるほど、はいはい、
そういうふうに使い分けをしていただけたらと思います。
ということは業者さんがそんなの見てないって言われてしまうと、
はい、
またちょっと複雑になるわけですか、
はい、ですけれども特定記録郵便でいつ出しましたよっていう書類があれば、もう 発信した時点でクーリングオフが成立していることになります。そうなんです
か。あ、分かりました、はい、ただ、まあ、受け取ったってことが欲しければ簡易書き留めがいいのではないかということですね、はい、分かりました。これは、まあ、解決にそうすると進んだということでよろしいですか、
は
い、そうです。
クーリングオフ通知を出しました、しかし公示日を約束しているということで、
そう6日でしたよね。
そうです。はがきが届く前に事業者がもう、うん、工事の材料を揃えてやってくるのではないか。
そうそう、ヒヤヒヤします、
はい、そして、それを大変心配されましたので、事業者の方には消費者センターの方から電話をしました。
そうですか、
はい、その電話の内容っていうのは、クーリングオフの通知を出しましたっていうこと、はい、そしてクーリングオフは発信主義、つまり出した時に成立するものですっていうことで、もう工事日までに通知を受け取らなかったとしても工事には来ないでください、契約は解除です、はい、ということを伝えた。
あ、はい、でそれは可能で業者さんの方も納得されたということですか、
はいはい、そしてクーリングオフの部分は分かりましたということで、最初に依頼された応急処置の分、この分は支払いをするということで、話がまとまりました。
ああ、そうですか。相談者の方が一刻も早く、相談に来られたからこういう解決の道筋がうまくいったんですね。
そうですね、やはり契約されて8日間という日にちがありますので、
そうですね、わかりました。なるべく後ほども皆さんにもお伝えしますけど、お一人で抱え込まないでもすぐに動かれた方がいいということですね。
そうです。
じゃあもうぜひ全体を含めてアドバイスよろしくお願いいたします。
はい、まずアドバイス4点あります、
はい、
まず1つ目、緊急を要する水回りトラブルが起こった時を想定して、初期対応について調べておきましょう。
はい、
戸建て住宅の場合は住宅メーカーや施工業者、賃貸住宅の場合は大家さんや管理会社などに緊急時の対応について相談しておくと安心です。
じゃあもうそれを調べて、例えば業者さんまで自分でこう分かるようだったら電話番号をどこかに書いておけばいいですね。分かりました、
そして水漏れの発生時はどうしても慌ててしまいますので、止水栓の位置と締め方っていうのを確認しておくと、慌てずに対処できるかと考えます。
必ず止水栓はありますね、
はい、
そうですね。じゃあその場所を確認しておくということですね。はい、分かりました、
はい、2点目は、契約をせかされる、次々と高額な作業を提案されるというような場合は、作業を一旦断るようにしましょう、無理にその場で判断しようとせずに、当初想定した作業とかけ離れた工事を提案されるなど、少しでも違和感があるときはもう作業を断ってください、そして周囲の人に相談をするというのが良いかと思います、
水回りと言いましたら、トイレなんかもね、よく今までにも聞いたことありますけども、なんかこう開けてみて初めて分かるというふうに業者さんはおっしゃるけれども、ね、水さえ止まれば、
とか詰まりさえ解消すればっていうことなので、ですから慌てて工事まで頼むことはないと思います、なんて初めての事業者さんだと思うんですね、来てもらうのは。マグネット広告を見ている業者さんというのは初めての業者さんなので、やはり家の工事までは頼まれるのではなくて、まずは修理だけ、頼んだことだけをしてください、ということで、
それは最初にそういう話をしてもいいんでしょうかね。
そうですね、やはりまず最初電話ではっきり言ってほしいんです、詰まりを解消してほしい、水を止めてほしいというふうに具体的に、
そうすると、例えば今回のようにまた違う方向を言われたら、それがいわゆるこう不意打ちになって、クーリングオフの対象になる可能性は出てくるので、自分がしてほしいことをはっきり言う、水を止めてください、水を直してくださいとかって言うとすごくこうぼやけてしまうので、止めてほしいという、
はい、ですからどの場合でも使える文言としては、応急処置をしてほしいというのがいいかと思います。
応急処置、
水漏れだったら水を止めてほしいということですし、詰まってたら詰まりを解消してほしいという意味合いに取れますね、応急処置してくださいということで、まずその部分だけを頼んでください。
はい、わかりました。3つ目のアドバイスは何でしょう。
はい、 修理を頼んだ業者さんに最後の工事まで依頼するっていうのはやはり不安な部分があります。
そうですね。
そして工事となりますとどうしても金額も高額になってきます、うん、工事を契約する場合は複数社から見積もりを取って契約内容、もちろん金額だけじゃなくて作業の内容なども比較検討してどこに依頼するかを考えてください、
うん、今回の方も別の業者さんに見てもらえたというのがとっても良かったですね。
そうですね、あのお近くに工務店があったそうなんです。
そうですか、はい、うん、それでこう妥当な金額かどうかを見てもらわれて、
はい、見積もり書を持っていてこんなことになってしまったんだというお話をされたら、はいはい、ここの単価が高いですねっていうふうに具体的に聞かれたようです。
ね、そうですか。だからその契約をする前にできればそういうことがあのなかなかね、あの、ね、一般的にはね、相見積もりっていうのは何箇所かいただくっていうのは難しいんですけど、
なかなか相見積もりっていうのは余裕がないとできないですし、
うそうです ね, ですね、
あのどっかを断ることになるので躊躇もしてしまいますよね。相見積もりを取るときは相見積もりを取ってるって前もって言っていただくのも一つの方法です。
はい、
そしたら向こうがもうそれならうちは断りますって言うかもしれませんし、
中には、はい
はい、相見積もりはい分かりましたうちも見積もり出しますねって言って出す業者もいますし、相見積もり確かに面倒なことですよ ね、
あの断るのがねとっても素人にとっては、はい、そういう作業をし慣れていないのでいいのかなっていう気まずくならないかなって思いますけど、はい、最初から言えばいいんです ね、何箇所かにあの出してもらってるんですっていうふうに、
はい、やはり複数の事業者から見積もりを取るっていうのは、うん、やはり後々のトラブル防止にもなりますので、はい、ご自身からまあ今見積もりを他でも取ってるんですけど見てもらえますかっていうふうにお声掛けしていただいたらどうでしょうか。
はいはい、そうですね、わかりました。そして4つ目は何でしょうか。
はい、事業者とトラブルになった場合は消費生活センターにご相談ください。
はい、
そしてもし事業者の態度が何か急変してしまって身の危険を感じることがそういう場合は警察に連絡することも考えてください。
はい、
どうしても家に上がって作業しているということ で、
そうですね、
はい、事業者が何か乱暴な態度に出るのではないかって心配される方がいらっしゃいますので、
はいはい、
もしそういう場合はやはり身の危険を感じてすぐに来てもらえるのは警察になります。
あ、はい、わかりました。
はい、ご近所の方を呼んできてくださってもいいんですけれどもね、
うんうん、
はい、複数人で対応するということでお願いします。
はい、そういうこうあのご自身の身の危険も感じているあのいるようなことにならないためにも最初にアドバイスいただいたようにまず何も起きていないときに、
はい、
水漏れはどこ、そしてこういう工事の場合はどこというふうにこう、はい、調べておいて電話番号をきちっと書いておくのがいいですね。ご自分で調べるのがいいと。
はい、そうですね、もしくは、自分で調べると言ってもどうやって調べればいいんだっていうのもありますね。
お分かりにならない方もありますね。
は
い、
水道料金の、明細書というんでしょうかね、水道メーターの利用明細が
ありますね、はい、
はい、あの届くと思います。うん、そこに水道のお客様センターというのが載っております。
はい、
そこの番号に問い合わせていただいてもいいかと思います。
そこにかけると、
はい、夜間でもあの対応できるようになっています。
こういう水漏れの対応が、はい、あ、そうですか。
はい、そこが対応するのではなくてまた事業者の
紹介をしてもらえる、はい、あ、なるほど、わかりました。とにかく安全な状況を作るためにも自分であのじゃあこれからはその明細書をちょっと置いておいて、
そうですね、その裏を見て電話してもらうっていうのもいいですね。
とにかくいろいろな方法、自分を守る方法っていうのはありますね。で、それがあの今回のようになかなか難しくてあの契約までしてしまったなと思った瞬間にもう早めに今度は消費生活センターの方にご相談いただくということですね。では、ご相談の日時ご紹介ください。
はい、相談は毎週月曜から金曜日、
はいはい、
そして第2第4土曜日に受けております。
はいはい、
相談時間は10時から17時までとなっております。
はい、場所もご紹介ください。
はい、場所は三田駅前キッピーモールの6階になります。
はい、でお電話の方ももちろん大丈夫ですよね。
はい、
じゃあお電話番号最後にご紹介ください。
はい、079-559-5059です。
はい、もう一度お願いします。
はい、079-559-5059 5059になります。
ありがとうございました。ここまでは消費生活センター相談員の大塚智子さんに、広報サンダー9月号掲載の話題、水回り修理業者とのトラブルにご注意について詳しくお話をいただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
さて後半はまちづくり共同センターの消費生活ご担当の小寺武さんにお話を伺います。今日は消費者ホットライン188についてのお話です。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあこの、題を今日のテーマにしていただいたのは、
はい、
はい、
三田市消費生活センターが、まあ閉所解消
閉まっている時ですか。
閉まっている時ですけども、はいはい、まあ、その場合は消費生活相談窓口としてですね、はい、消費者ホットライン、まあ、188に電話していただく形になります、
うん、ね、それは以前からよくご紹介いただいてますね、はい、
まあ、三田市消費生活センターというのはですね、はい、まあ、ここで説明させていただきますと、まあ、商品やサービスなど消費生活全般に関する苦情や問い合わせなど、まあ、消費者からの相談を専門の相談員が受け付け、まあ、公正な立場で処理に当たっております。
そうですね、
はい、電話番号は079-559-5059です。
三田市の消費生活センターですね。
で、相談日はですね、まあ、月曜から金曜日及び、まあ、第2、第4土曜日、
はい、
で相談受付時間は10時から17時となっております、はい、でそこでまた三田市消費者生活センターは、うん、解消してない、うん、まあ、土曜日、日曜日、祝日は、まあ、先ほども言いましたように、はい、消費者ホットライン188、はい、局番なしに電話していただく形になります、
は
い、
そうですね、
はい、年末年始は除きますが土曜日とかですね、はい、日曜日とかの場合はですね、国民生活センターにつながるようになっております。
そうなんですね。で、はい、
時間の方はちょっと気をつけていただく形になりますが、はい、相談時間の方は10時から12時、
はい、
で昼休みがありまして、はい、13時から16時となっております、
はい、じゃあちょっと三田市 の、はい、消費生活センターの時間の区切り方とは違うということ で、午前の部、はい、午後の部と覚えておきましょうか。
はい、
はい、分かりました。
で、例えばまた夜間とか電話していただくと、まあ、翌日電話してくださいという案内メッセージがありますので、
あ、はい、
まあ、その時はちょっとつながらない、はい、場合になります。
先ほどご紹介いただいた午後の部は4時で終わりということですから、はい、そうですね、4時以降は、また明日かけてくださいと録音が、はい、流れることですか。分かりました、はい、
でまたその相談内容、まあ、国民生活センターに連絡した場合はですね、うん、相談内容を正確に把握するため、はい、まあ、通話を、ね、録音されております、
はい、
で消費生活センターも含めて、うん、まあ、国民生活センターの方もですね、文書での相談は、まあ、受け付けておりません。
文書での相談は受け付けていない、はい、ということですね、はい、分かりました。
でその他電話の方なんですが、IP 電話など一部の電話からは、まあ、つながることがありません、
はいはい、
で通話料金の方はご利用の電話会社のサービスによって、まあ、異なりますので気をつけてください、
はい、
で窓口へおつなぎする前には、まあ、何秒ごとにおよそ何円とかかりますというアナウンサーが流れます、
はい、
で携帯電話会社からの通話料定額サービスなどでも別途、まあ、ナビダイヤル通話料金が発生することがあります。
そうですか、
はい、
ありました。
で、あとですね、はい、消費者ホットラインも含め三田市の消費生活センターに、まあ、どんな内容で、まあ、繰り返しになりますけども相談ができるのかという質問がよくあるんですけども、
そうですね、全てこう、はい、もう何もかもご相談できると思ってかけてきても、はい、もしかしたらちょっと違う場合もあるかもしれない、
はいはい、
じゃあどんな場合が違う、はい、ということを、
そうですね、改めてお話しさせていただきますと、
はい、
まあ、受け付けている相談内容といたしまして、
はい、
まあ、契約に関する事業者とのトラブル、
はい、
で悪質商法、訪問販売、通信販売等における事業者とのトラブル、
はい、
で次ですね、製品、食品やサービスによる、まあ、製品事故に関する内容、
はい、
あるいは、虚偽広告などの不適切な表示に伴う、まあ、事業者とのトラブルを主な相談内容としております、
うん、今のところは相談に乗っていただける内容ですね。はい、
でよくある質問としてですね、はい、消費生活センターで扱ってない相談内容といたしまして、 まあ、人権相談と、まあ、次は、はい、あの労働問題の相談とか、これよくあるんですけども、はい、まあ、これにつきましてはですね、あの専門の相談窓口をご紹介するして対応しております、はい、まあ、ご自身で分かっておられる場合はですね、そちらに相談された方が良いかなと思っております、はい、でその他ですね、生命身体重大な危害を受けた場合、またはその危害が切迫している場合などは、はい、まずは警察消防にご連絡された方が良いかと思っております、はい、はい。で繰り返しになりますけども、はい、三田市消費生活センターの電話番号を申し上げます。
お願いいたします。
079-559-5059 です、
はい、
で相談日は月曜から金曜日及び第2第4土曜日、相談受付は10時から17時となっておりますので、間違いないようによろしくお願いいたします、
は
い、
場所は駅前のキッピーモール6階ということでしたね、
はい、
でお電話でもどちらの訪問されてでもどちらでも受け付けてくださいます、はい、とにかくお一人で悩まずに、ちょっとなんか気になるなって、なるべく早めにということでしたね、
はい、
はい、どうもありがとうございました、はい、
ありがとうございます。
後半はまちづくり共同センターの消費生活ご担当小寺武さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。第3月曜日は賢い消費者になりましょうと題して、広報三田に掲載の話題とタイムリーな情報を伺ってまいりました。次は10月17日を予定しております。次回もぜひお聞きください。